祈りましょう。愛する神様、皆を褒めたたえます。この日、喜びの日、光の日が与えられました。私たちの生活はそれぞれ悩みがあり問題がありますけれども、そのような私たちのためにあなたはこの喜びの日、光の日を備えてくださっているのです。この恵みを心から感謝いたします。私たちはこの日の幸をこの世にある限り歌い続けたいと願いますが、あなたを礼拝することはこの世にあっても次の世にあっても終わってしまうことはありません。神様、今日は特別に私たちの愛する河合さんのご遺体とともにこの礼拝を私たちは捧げようとしています。河合さんもまたその魂を持って天の教会に連なり、私たちとともにあなたを賛美していることを私たちは信じます。礼拝においてこの世で悩む私たちと、そして天に移されてあなたを褒めたたえるあなたの民とが、下からそして上から共同の技を成しています。神よ、あなたのご栄光がよよとこしえにありますように。今すべての痛みや苦しみから解放された河合さん、そしてなおこの世にあってさまざまに悩み戦わなければならない私たち、等しくあなたの恵みに預かっています。どうぞ神様、この礼拝の特別の恵みを今日は私たちの愛する河合さんとも共によく味わうことができるようにしてください。そしてこのことが終わることのない私たちの喜びであり力の源であることを、今日こそ私たちがいつにもにも増してよく感じ取ることができるように、神様、この礼拝を祝福してください。感謝してよみがえりの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
エレミア書31章です。旧約聖書の1237ページ。エレミア書31章の31節から31節から34節までを朗読します。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われ、この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われ、しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われ、すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを知る。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない 彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。以上です。この出だしのところ31節、神様がおっしゃるに、見よ、私がイスラエルの家、ユダの家、これはもう神の民ということなんですけど、神の民と新しい契約を結ぶ日が来る、こう言われていますが、このここだけに現れる新しい契約、これが私たちの言う新約、新約聖書の新約という言葉の出どころなんですね。普段私たちが何気なく新約聖書、新約って言っている、その出どころはこの言葉、新しい契約、これを短くして新約と言っているわけなんですね。今日はご一緒に、一体私たちはこの新約聖書、神様の御言葉を毎週礼拝で聞いて生きているということは一体どういう意味なんだろうか、大元はどういうことなんだろうか、それをご一緒に考えたいと思うんですね。それは新しい契約なんですけど、私たちは神様とどういう契約を結んでいることなのか、それを今日ははっきりさせたいと思いますね。そのために一枚ページを戻っていただけますか。前のページに、1235ページの下の段15節見えるでしょうか。ちょっと読んでみます。15節、主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。こう書いてありますね。この文章はもしかすると皆さん聞き覚えがあるかもしれません。クリスマスの時によく私たちが聞くそのままの文章なんですね。一体クリスマスの時どんな流れでこの文章を私たちは聞くのでしょうか。ちょっと思い出してみましょう。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。ラマというのは、国境の町なんですね。その国境の町でどんな声が聞こえるかというと、苦悩に満ちて嘆き泣く声が聞こえてくるんですね。それは誰が泣いているのかというと、ラケルが息子たちのゆえに泣いている。ラケルっていうのは母親の代表です、象徴。ということはお母さんが息子たちのために泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないんだから。クリスマスの時にイエス様がお生まれになって、ユダヤ人の王が生まれた噂されましたので、その時のヘロデ王という王様は、自分以外の王が現れては困る、一体どこに生まれたのか、ベツレヘムです、じゃあ生まれたばかりの赤ん坊をみんな殺してしまえ、こういう悲惨な事件があったんですね。そのことを語る時に聖書はこの文章を使うんです。確かに生まれたばかりの2歳以下だったでしょうかね、赤ちゃんたちを皆殺しにされてしまったそのお母さんたちは泣いているわけです。それはこの情景と同じだ。だから新約聖書はこれを引用して、子供を失ったお母さんたちが泣いている、聖書に書いてある通りだと言ったわけなんですね。そんなクリスマスの御言葉なんですけど、 この旧約聖書の中では一体このお母さんたちはなんで泣いているのか、息子たちはもういないって言ってるんですけど、それはどういうことなのか。この旧約の時に即しますとね、今このイスラエル、神様の民は戦争に負けました。そしてこの時代には、勝った国は負けた方の人たちを捕虜のようにして自分の国まで引っ張っていくんですね。息子たちはみんな捕虜として連れて行かれるんです。だから国境の町まではお母さんたちは息子と一緒に来られるんですね。ですけどその国境の先はもうお母さんたちは行けません。息子たちだけが奴隷として連れて行かれてしまう、そういう別れだったんですね。その時に聖書の預言者は何を言うのか、ここが見ものです。16節見えますか。主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい。今お母さんたちは泣いてますからね、もう永遠の別れですから。それなのに泣き止むがよい、目から涙を拭いなさいと言われるんです。さらにあなたの苦しみは報いられる、こんなことを神様は言われるんですね。皆さんいかがですか。子供を失ったお母さんの苦しみが報いられるなんていうことは考えられますか。しかも次の文章、息子たちは敵の国から帰ってくる、もう帰っては来ないんです。50年60年連れて行かれたまんまですから、今10歳で連れて行かれたとしても60歳70歳になるまでは帰れないんですね。たとえ息子たちが帰ってきたとしてもお母さんたちはもう生きてはいません。このお母さんたちはもう会えないんです、息子たちに。それなのに神様はあなたの息子たちは帰ってくる、こういう不思議なことを言われたんですね。さらに17節、あなたの未来には希望がある、こう言われるんです。息子を亡くしたお母さんにの未来に希望がある、こんなことを言われても私たちはピンと来ないはずですね。これを新約聖書は、新しい契約を語る新約聖書は使ったんです。新約聖書の中ではお母さんたちは赤ちゃんを殺されてるんですね。そのお母さんたちに対してまだ希望がある、これを実は本当は伝えたかったんです。つまりクリスマスにイエス様がお生まれになりますね。これからは希望がある、たとえ家族に死なれてもこれからは希望がある、これがクリスマスのメッセージなんです。いかがですか。どうしてイエス様が来られたら死んでもなお希望があるんですか。天国が開かれたからです。永遠の命が契約条項として私たちに与えられたからです。これが新しい契約、新約の中心点、家族に死なれてもなお希望がある、私たちには天国があるからです。今日私たちは河合さんのご遺体と礼拝を捧げています。河合さんはやっと この大好きだった教会に戻ってくることができたんですね。ですけど気をつけてください。私たちが感じ取るべきなのは河合さんの魂です。河合さんの死んでも生きている命です。新しい契約通り、今河合さんは天の国にいるんです。そして私たちと同じこの時に天で神様を賛美しているんです。これが私たちが扱っている新しい契約です。私たちは愛する人に先立たれてもまだ希望があるんです。私たち神の民はこの地上でしばらく悩み続けなければならない私たちだけではない。新しい契約は天国を約束してくれる契約です。この契約は動きませんので、皆さんの天に召された家族、いなくなってしまったんじゃないんです。今天で約束通り天の国で私たちと一緒に神様を褒めたたえるという終わることのない礼拝を捧げているんですね。これが私たちの希望なんです。河合さんの魂が今どんな風に 天の国で喜んで神様を褒め歌っているか、思っても見てください。今は河合さんの奥さんとも一緒です。久しぶりに会えました。こういう終わらない命の国が私たちに契約として約束されているんです。これが私たちが新約聖書を読んで生きる一番大事な意味なんですね。そのことを今日のページでこのエレミアという預言者がよく教えてくれているわけなんです。じゃあ今日のページに戻ってみてください。一枚ページを進み戻って31節からその契約のことを読んでみましょう。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と、つまり神様の家、あるいは教会ですが、あなた方と新しい契約を結ぶ日が来る。これが新約の世界、クリスマスから始まった世界です。それはどういう契約なんでしょうか。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものとは違う。覚えてらっしゃいますか。そもそも最初に神様はエジプトで奴隷だったイスラエルの民の手を取って奴隷の家から導き出してくださいましたね。あの時から実はもうイスラエルは神様の民だったはずです。あの時いわば新しい契約ではない古い契約、旧約、聖書の民が神様の下で歩み始めたのでしたね。ところが今私たちの新約はあの時の出エジプトの時の旧約とは違うっていうんです。その続き、私が彼らの主人であったにもかかわらず、あの旧約の民は、彼らはこの契約を破った。古い契約、旧約は破られてしまいましたね。せっかく神様のもとで救われて歩み始めた彼らだったんですけど、その後、いろんな試練がありました。 あれどの試練がありました。救われはしたんだけど、その後のさまざまなあれどの試練が私たちにもありますね。その時彼らは、旧約の彼らは、その試練があまりにも厳しい、もう私はダメだ、もう私は倒れるばかりだ、神様に救われたと言ったってこんな苦しいことばかりではないか、こんなふうに思ってしまったんです。もしかすると私たちも同じかもしれません。洗礼を受けて確かに私たちは救われました。神の民にしてもらいましたね。だけどその後もいろんな試練があるじゃないですか。家族が召されることもある、拭うに拭えない重い悩みがあるでしょ。体の病気だって厳しすぎる試練です。あらゆる個人的な事柄の中でやっぱり私たちも弱ってくるわけですね。救われたとは言ったってこういう苦しいことがまた起こる、こういう病気にまたなる、家族の悩みがある、私たちも同じはずなんです。だけど今私たちに与えられているのは古い契約ではない新しい契約。それはどういうことなんでしょうか。33節、しかし来たるべき日です、クリスマス、イエス・キリストの日に、私がイスラエルの家あなた方と結ぶ契約はこうだ。どういうんですか。すなわち私の律法を、つまり聖書の一つ一つの言葉を彼らの胸の中に授ける、彼らの心にそれを記す、ここが違うっていうんですね。聖書の一つ一つの言葉はこれからは私たちの胸の中に、この体に刻み込まれるんです。私たちの心に聖書の一つ一つの言葉が宿るんですね。もう従わなければならない掟ではないんです。私たちのこの体の中に息づいているもの、これが新約聖書の言葉です。そして私たちの心に刻まれてもう消えることのないもの、どういうことですか。試練の中で弱ったって消えないんです。家族が召されたって、自分が大きな病気になったって消えないもの、私たちの心を潤してくれるもの、私たちの衰えにも力を与えてくれるもの、これは何があっても消えないもの、そういう契約なんです。悩みがあるごとに、いわば神様は私たちと新しい契約を結び直してくださると言ってもいいでしょう。試練に遭うごとに神様はまた私たちと新たに契約を結んでくださって、その試練の中で、その病気の中で私たちに新しい出発を与えてくれる。こんな病気をして大変な目にあったんだけど、それによって神様と新しい関係に入れた、それによって一層神様のことがよく分かった、そしてこんな試練があったけれども助けてもらって私は今も生きている、新しい生き方が始まった、その通りじゃありませんか。これが私たちが預かる新しい契約なんです。その都度私たちは 礼拝ごとにと言ってもいいでしょうが、神様に新しい出発を与えてもらうんです。悩みの中でですよ、家族の問題の中で、自分の衰えの中で、難しい悩みの中で、やっぱりこの礼拝で神様は私たちに新たに契約を結び直してください。それが私たちの体の中に刻み込まれますから、私たちは何があっても実は倒れないんです。どんなに大きな試練も、そしてどんなにつらい病気も、私たちは支えてもらって切り抜けることができる。皆さん今までにもできてこられたんですね。これが何があっても消えない新しい契約なんです。そして最後に、私たちには癒されない病気というものもあります。もう治らない、そういう最後の病気もありますね。その時には新しい契約も終わるんでしょうか。いいえ、新しい契約とは死んでも終わらない命の契約です。最後に私たちはみんな死にますが、それで終わらない契約、天の国を約束してくれている契約、これが私たちの心の中に刻み込まれているんです。そのことを今日は特別に河合さんがよく教えてくれてるんですね。だから私たちは今天の河合さんと共に礼拝してるんだな。皆さんのご家族、私にお一人お一人のことがよく目に浮かびますよ。皆さんが天に送られた皆さんの家族、いなくなってしまったわけはない。今私たちと一緒に神様のもとで礼拝してるんですよね。これが私たちの契約なんです。こんな場所は教会だけなんです。皆さんのご家族は天に召されていなくなってしまったのではない。それが私たちが約束されている契約なんですね。だから皆さんの天に送られた家族の顔を具体的に思いながら、今私たちは下から同じ礼拝を捧げているんです。どうぞ皆さん、オルガンを聞くときに依子さんの右手と左手をに注意してください。依子さんの右手、高い方のパートは皆さんの天の家族が歌っているでしょう。それと声を合わせて、私たちはこの地上から下の聖母を歌う。今は皆さんの家族と皆さんは一緒なんです。そういう契約なんです。それがこの33節、聖書の言葉をあなたの胸の中に刻み込む、あなたの体の中に、あなたの心に私は刻み込んだと。私たちの悩みはなおしばらく続くでしょう。ご家族を天に送った皆さんの悲しみもなおしばらくは続くかもしれませんね。だけどそれによって消えないんです。私たちのこの体の中に刻み込まれている契約書はなくならないんです。私たちは悲しいですが、辛いですが、寂しいですが、神様の契約を信じましょう。それは 死んでも終わらない命の契約ですから、私たちのこの体の中にその契約が書き込まれていますから。33節、そのことを指して私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。こう神様は言われたんですね。私は彼らの神だ。それはこの地上に生きる私たちの神だけじゃないんです。今は天にいる皆さんの家族の神、この関係は終わらないんですね。彼らは私の民となる。今ここにいる私たちが神の民、それだけではない、彼ら、天に移された皆さんの家族も神の民であり続けています。そういう契約なんです。34節、その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教え合うことはない。主を知ることだ、神様を信じることだ、そんなふうにもう教えてもらう必要はない。私たちの体に宿ってるんです、神様の約束が、契約が。それは皆さんの愛する家族が今もなお生きている、そしていつも礼拝を皆さんと一緒に捧げている、この現実なんです。教えてもらう必要はないんです。彼らはすべて、小さいものも大きいものも私を知っていることなんだ。これが私たちの姿です。小さい子供も大きな大人、老齢になっても体は弱っても私たちは等しく神様を知ってるんです。身近な家族の事柄として、それは私たちの体の中に宿ってるんです。教えてもらう必要はないんです。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。なるほど、苦しい時に信仰が霞んでしまう、それは私たちの弱さかもしれませんね。罪、悪、言われるかもしれません。ですけどそれを許してくださっているんです。新しい契約を結んでくださった神様は、救われたはずの私たちがなお悩まなければならない、体力の限界を超えるようにして家族の介護に当たらなければならない、そして自分自身も衰えてくる、病気にもなる、そんな時の私たちは心が弱って当然なんです。体が疲れて当然なんです。そのことも神様は私たちに許してくださっている。私たちだって疲れます。どうぞ休んでください。状況が厳しい時、信仰信仰と言ってもあんまり実感が持てなくなる、どうぞそのありのままで結構です。神様は許してくださってるんです。そんな浮き沈みにも増して一番大事なのは何ですか。私たちのこの体の中に刻み込まれているもの、それは私の愛する人は死んでも生きている。私はまた会える。私は体は衰えても、その先にはなお希望がある。たとえもう言えることのない 病気にかかったとしても私たちの希望はなくなることはないんです。そのことをいつも礼拝ごとに私たちは感じたいと思いますね。自分自身の家族とともに今永遠の命の中で礼拝を捧げてるんだ、このことを忘れないようにしたいと思います。なぜならばこの契約こそ皆さんの体に刻み込まれている。皆さんがどんなに悩んだって消えない。皆さんがどんなに弱音を吐いたって大丈夫ですから、この契約に全面的に信頼して命に預かる礼拝生活を続けていきたいと思います。お祈りをしましょう。神様、本当に普通では考えられないような契約をあなたは私たちと交わしてくださいました。私たちには常に希望があり続けます。死んでも死なない命を約束されています。どうぞ神様、しばらくは召された家族を持って寂しいこともある私たちですけれども、この体に刻み込まれているあなたの契約を忘れてしまうことがないように助けてください。私たちの永遠の命の主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。